そういうことじゃなくて、なんかやった方がいいですか？じゃあ ABC の歌とかやって
。
ABC の歌っていうのは ABC を覚える歌なんですけど、A6 助がビールを飲んでシールを貼って出かけた。気になるな、エルダもあるぞ。意識過剰でエッチだな。ABC、ABC、難しい。こういうもの。バカすぎますか？
いや、最高です
。相川金也とジェームス・ミキのケイトのパンツは L サイズ。エンマ様に円アチをかけたらお腹壊してピーピーピー。ABC、ABC、ややこしいですね。もう何をやってんだろう。
結構、ふずみさんバンドみたいな、それでやってるんですよね。
すごく素敵なバンドが、
YouTube でちらっと拝見してますけど
ね。
もうどんくらいウクレレ歴は？
ウクレレ歴30年ぐらいですね。いや、そんなことないね。35年ぐらいですね。中学生ぐらいですけどね。もうとにかくこういう横に置いといて、いつもパソコンのダウンロードとかそういう時とか、なんかそういう
連絡
した時に、そういう時にこう、いつでも持ってってね、こう、どこにでも持ってって、思うのですね。基本的に俺ブルースマンなんで、こういう
9、コミック9で、うん、鈴見さんの、原作で
河野さんの書いてある。あれ知ってる、素晴らしい。
ギター少年のブルースマン、
ね、あ、素晴らしい。それも知ってるの本当にツボ。
いや、なんか大好きなんですって。いるんですよ。
じゃあブルースの5歳児のブルースをやらせてもらって、まあ、ブルースはね、王様にも乞食にもブルーな日があるっていうので、誰でもブルースはあると。だから自分の朝、自分の枕の彼氏を感じた日、それブルースなんですね。本物のブルースなんですよ。そういうことですね。5歳児のブルースで、 間違ったのか、慎一郎が盗んだのか、和子がどこかへ隠したのか。俺のショベルカーがない、今その大阪まで散歩しようっていうのはその野口のグルメっていうエッセイを出したんですよ俺、はい、それでそれはその俺は野口みたいになりたいと、うん、そのこだわりのないその何かこう食いたい時に食いたいところに入って食いたいの食うと、うん、なんかこうあれがどうのこうのとか言わないで、うん、おいしい飯だとかそれはつってこうそういう風に生きていたいと、でもそれはできないっていうんで、まあそういう野口の国名って書いたんだけど、今回のあれは野口西へっていうタイトルに西へっていう野口西へっていうなんだ、それでその実は野口の気持ちで散歩に大阪まで行こうというやつなんだけど、それ野口のシンボルであるやっぱりちょんまげできないんで、やっぱり刀に変わるものが欲しいね。俺ミュージシャンだから、やっぱりこれ、これを
機械だ。
これを一つこうガシャッと置いて、下げだ。飯だっつって、飯の前に下げだって言うみたいな。そういう意味でこれを持ってる。
散歩のお供に。
散歩のお供に。散歩のお供に。
まあ、
レンダリングのお供にダウンロードのお供にウクレレレレ、
もう一曲ぐらいね、
いいですよ。じゃあ落ち武者やりましょうか。
ああいい、
落ち武者っていうのはだからその落ち武者っていうのはそのウクレレに最も似合わないものを歌おうと思って作った曲なんですよ。ウクレレっていうとね、ハワイとかなんかピクニックとかそういうのなんで、これなんか似合わないテーマないかと結構1週間ぐらい考えて、それその時たまたま編集者の人がいたんですけど、ポッと思いついて、あれ落ち武者ってどうかなって言ったらいいんじゃないですかっていうから作った曲で落ち武者です。 落ち武者っていいな、矢が刺さって痛そう。落ち武者っていいな、ハゲ頭。落ち武者、武者武者、山の中。落ち武者、地だるま、温泉見つけた。落ち武者っていいな、割れた鎧が重そう。落ち武者っていいな、虫の息。落ち武者、ムチムチ、女子が欲しいか、欲しい。落ち武者、無理無理、うちにおいでよ。
女子コーラスが
コッサミっていう今売り出し中の2人がやってくれてて、
ヤフーで調べるとあなんかもう画像がもうすぐクリックできるように、うん、
まあ本当ねそれ
音楽活動とその、ね、そういう部分ではあれなんですか、
うん、
展開というか
ずっとでもね俺はあの多分デビューする前にライブハウスでライブやってるんで同じなんだよね本当に一緒で一番最初にやったのが本当に二十歳ぐらいの時にジロキチでライブやって自分のバンドでそれで21ぐらいの時に漫画のデビューしててでずっとバンドもやってるんで同じなんだよね
キープオンです
かねキープオンですかいやキープオンじゃなくて、はい、やめないですね俺
やめない
続けるじゃないんだやめないって、うん、
ライフスタイル
ライフスタイルはやめないんですね俺の俺のあれはねやめない
んだなんかすごく呼ばれてます
ねもうすぐあそこで呼ばれてんじゃん
あ聞いた
CD とか出したりして
る出してますねで今作ってて新しいの今日なんか持ってこようと思ったんだけど忘れちゃったんだけど今新しい次のやつを作ってましてそれはあのなんかアッパーなこの間はフォークっぽいやつを作って
それどちらから出す
どこから出すかまだ決めてる
あ決めてない
ここはまたねガロ的なねあのもう作っちゃってから何か制約されるの嫌なんで、うん、今はもう本当にコンピューターとか、ね、いい意味ですごく使える人とかあの機材は揃ってるんでもう作りたいように作って、うん、もう自分が好きなように作ってそれでどこから出すかそれから決めようかなと、うんでどこも出してこなかったら自分でやってもいいねもうメジャーもマイナーもないと思ってるんでガロだからガロものだからでもそうだよね今ってねなんかあんまりこう マイナーとメジャーっていうさ、うん、なんか境がないよね、うん、
ないです、ね、僕、昼間は CD プレスの会社で
やったり、そうなんですか、はい、プレスしてくださいね、
はい、流通もやってる、
うん、あでもそれをお願いするかもしれないですよ。いやだからもう本当どこでやるか決めてなくて、自分たちも面白いって言ってくれてるところいつやろうかな。芝居とかだってね、何がメジャーだかもない
、うん、場所だけです、
場
所だけです、やってる場所が
だけど、やってる場所だって、うん、その大きいところでやってればメジャーかっていうとそういうもんでもないような気がするし、
まあ、嫌な話してしまえばお金出したらいいとこでできちゃう
ので、できちゃう、
うん、そうね、
全然
もう全然どこでも、うん、本当それはあるよね、
うん、音楽なんて本当にもう音楽、映画もそうだけど自分たちでできちゃいます
ね、できちゃうから
すごいのが
ねえ、
別に
昔みたいにもうなんか何かを頼んで何とかかんとかっていうのがね、
何百万かかるわけでもないですね、
まあアニメが一番そう言ってたよ、あの昔は自分たちで手作りアニメ作ると一番大変だったのはそのスキャナーとかないから、うん、もうフィルムにするために撮らなきゃいけなくて、それが一番お金がかかる、フィルムに一コマ一コマ撮っていく、撮って撮影しなきゃいけないから、それをやっぱ何千枚もあったりするから、それをどういうやって安い人に頼んでみたいなあれだったけど、今は家でスキャンするだけだから、
そうです、
別にそ自分の手間だけだもんね、
ちょっと知識やったらプロっぽいのができちゃう、
全然ね、で別にみんなプロっぽいもの見たいわけじゃないからね、
昨日までコミケやってたんですけど、
うん、
もうやっぱり素人クローズもない
ですね、あ
コミケどこでやって
るの、ビッグサイトです、
お
100万人のイベント
ですけど、
ね、すごい、
もうほとんどエロです
ほとんどエロ、
ほとんどエロ、ほとんど
エロ、やっぱり結局エロ強しなの、
エロ強しです、
でもだって若い子たちもいっぱいいるじゃん、
まあほとんどエロ
ほんと、俺前にやっぱ取材で行ったことあるけど人当たりしましたね、あんなに人がいるところに行ったことがないっていうか、
すっごいですもんね、
すごい、でなんか
上心じゃない人間人種だからね
そうそう、だからなんか、うん、
よれてますよね、
だからなんかこうくったくたになった、なんか何時間か戸様が付き合ってると本当にくたくたったね、今でも忘れられません、
ビッグサイトでやるのが一番大きいですよね、
すごい、今大阪とか名古屋でもあるみたいです
よ、へえ、そういうなんか
で、あのその CD とかプレス DVD とかプレスの子たちがいっぱいいるんですよ、
ああ、
はい、そのアニソンとか、
アニソン、
ね、自分たち作ったアニソンとか、
へえー、その自分たち作ったりしてるの、
そうそう、あゲームとか、アニメとか、
どうかどうか、ぐらい行ってきますか、
はい、ありがとうございます
ね、酔わしてどうすんのって、ね、感じですけど、ね、やっぱりこう先輩ですけどすごいエネルギッシュですよ ね、エネルギッシュ、なんか、ね、うん、あのネガティブな感じがないですよね、おっさんって結構ネガティブなこと言ったりするじゃないですか、たまに、
どういう
なんかわかんないけど、なんかもうダメだ俺はみたいな的なこと言ったりしないですか、その周りいないですか、そういう、
どういうことだろうい
や、それ想像もつかないぐらいな感じっていうのがなんか
そうなんです
よ、いいですよね、なんかね、
もうあったりライブいたりとかすっごい元気になって帰れる。
うん、そう。
エネルギーをもらえるん
ですね。そういうのってね、ブースとかを間近にしてこう、私もなんか、
私も、
あたいも、もう一度試験受けてみるわみたいな、そういう、なんか、
大阪まで歩こうっつってもね、
すごいですよね。
いや、でも、そんな、化けて、小分けにして、で、そこで途中タクシー乗っちゃったりして、そういうね、そこはダメでしたっていうこととして、まだいいと思うから。
地方に行くとタクシーも走ってないですからね。
そうだよね。で金下ろせないとかね。
そう
でだからあのその最初はいいんだよ、始発で行ってそこから歩いてじゃない、だんだん遠くなってくるから始発で行くの着くのが昼から歩くのになっちゃうんですと、だそうするとやっぱり前日に泊まってとかなるのかなとか、前夜に行って泊まって、
それも楽しみ
だし、そこで美味しいもの食べて、
まず
寝坊したりとか、それもどうなるかわからないっていうね。
まあ先の話だと思うんですけど、それはまあいつかこう我々がこう見れる日が来るんですよね。
あ、っていうか毎月連載でやるの。
え、どこでやるんですか。それは
小説スバルっていう
んですか。
スバル、
うん、それで連載はもう、だから今回もこれは書かなきゃいけないの、これから。
まあ散歩の途中に寄ってほしいですけどね、この店もね。できれば
新宿で、
新宿行かないじゃん。
まあそうですね、もう一杯ぐらいいかがですか。大丈夫ですか。
そうだね、なんか
なんか
じゃあ飲んじゃうかな、
はい、もう飲み放題なんでね。
一応大丈夫なんですか、お客さんが
いない。お客さんいないんですね。結構これ始めたきっかけは実はあの早い時間全然来なかったんですよ、うん、僕がもう3年ぐらいなんですけど、うん、毎週月曜日だけやってて、
で、
それでもう全然来なくて、でもまあ知り合いの IT 系のなんかちょっと小金を持った友達がいて、でその人が、まあ、割と来てくれてて、本田さんっていうんですけど、うん、その人がなんか勝手に早い時間に来てなんか録音してたんですよ、
うん、
でその会話を聞いたらなんかラジオっぽく面白いねなんつって、でこれ毎週やろうよっつって、
うん、
でまあゲストを呼んで笑っていいともスタイルみたいな感じで、友達も
でやってこうみたいな、
そういう感じになって、その人がじゃあ僕がそのかかった経費は出しますかっつって、
おろ
そう
そう
だから、その人が払ってくれて、
その人が払ってくれて
編集も
したも編集もしてその人が全部そのホームページを全部管理してる
から、あらまあ、
そこからスタートで、で最終的にその人が、
本
田さんありがとうございます。
本田さんどうも。
本田ちゃん来週多分来ます。
すごい来たがってたから。
来たがってた。愛知に今もう住んじゃって、もうそのまでは東京にいたんだけど、嫁がこれになっちゃった。もう愛知に行って今。でもわざわざ深夜バスに来てくれるんです。それのために。
本当。
そうです。
泉くんって愛知にいたことあるんですよ。
あ、そう。
名古屋で。
名古屋話、ね。
名古屋話。
それで、名古屋で広告代理店に勤めてて、隣の、あの、あれは、隣の席にいたのが、あの、ドクタースランプを書いた。
鳥
山明。
な
んですよ。一緒に広告代理店に勤めてた。だから、ね、ドクタースランプのあのメガネかけた、
うん、あられちゃん、
あられちゃんのモデルってその同じ会社の人の奥さんの、メガネ美人の子がいたんだって。そうだからもうその子の面白い、ね、
その奥さんをほよよとか言ってたんです
か。かもしんないね。多分そうなんじゃないかな。
ちょっと不思議ちゃんなって感じで、
泉くんがね、そういうところ面白いんだよ。いろんな人とそう繋がってて、実は。
ダンドリくん大好きですよ。
ああ、
好き。ね、めちゃ
め
ちゃ面白かった。
あれは本当大好きで。
じゃあぜひ泉くんに、来週。
僕高校3年ぐらいだったと思うんですけど、始まったのが、その
じゃあもうもろその高一高二ぐらいの時、
あの頃アクションすごい面白かったじゃないですか。
ああ、そうか。
ジョージアキアも。あれ恋子の毎日の。
ああ、そういうことね。
勝手に白く
なって。あとボーダーとかね。
ああ。
ボーダー
面白かった
ね。大好きで。うん、まあ吉田戦車さん。
みんな出てきた頃だね。
ね、うん、もう全部毎週読んでましたけどね。
面白かった。あの頃面白い。
うん。ユンちゃんとかその漫画とかは好きなの？
漫画。
夢中になった漫画ってある？
あ、今いくつでしたっけ？
32ですね。漫画ハマって。
高校とか。漫
画。高校の時、吉田戦車さんの、
うん、
あのカワウソ。
カワウソ。するんです。
するんですがすごい書いてましたね。
書いてたんだ。
あ、やっぱそっち系な
んだ。あれは書きたくなる、あのカブトムシの、
カブトムシの斉藤さんが大好き。
あれ書きたくなるような隙があるよね吉田君の絵には。
書いてました
ね。なんかあのこっちだなっていう感じですんじゃない、こっちの側の自分の方だなっていう。
でも周りにそれを読んでる人たちはいなかったですね。
ああ、そうなんだ。あ、
その時どこ住んで
たんですか？その高校は埼玉ですね。所沢にいましたね。
埼玉の人はあんまり読まないですかね。
埼玉の人。
それ何、その地域
で言うと。年代的な、年代的な問題
で。漫画世代でしょ、だって。
漫画、でも、なんだろう、その時はや、別に流行ってたわけではないので。
あんまりさ、あの、クラスで、こう、少数派系だったの？
だいぶ少数派ですね。
あ、
その時流行っていたものとかに
じゃないかな、
行ってない、
うん、そういう感じがするよね。
そうですね、
うん、
小学校の時に光源氏が流行ってた代だけど、
うん、
みんな光源氏でキャーキャー言ってたところに、好きなアーティストのところに、うん、井上陽水とか安全地帯とか書いてた人なんで
全然違う。そのお兄さんとか
の影響はすごい、
ね、
安全地帯って言いましたね、うん、あのサイドバック
こうなって、
うん、ね、肩パッドの
肩パッド、
うん、安全地帯はね、
全然安全じゃないですかね。
全然じゃなかったです
ね。また石原真理子と、
ね、
靴じゃ
靴って
靴よ、あの映像
大丈夫か
ってありましたけどね。
大丈夫かっていうか、
うん結婚したんですよね。
結婚したんだよね。なんかちょっとやばい感じがするよね。あの
僕、はい、石原真理子はね、ちょっとね胸キュンしてたんですよね。幼い頃に不揃いのリンゴたちが大好きで。
俺石原真理子合ってるよ。でもプツンって言われる感じはちょっと分かった。なんかもうって感じだったもん。
なんかでも東京を感じたんですよね。僕当時やっぱり。中小学校とかでしたけど、やっぱりあの石原真理子もそうだし、藤谷美和子とか、
あ、
そういう人に
いいと思ったの、
やっぱりこうやられてたんですよね。
今の
振り回す女子系、
今の彼女もそういうとこあるんじゃないの？
あるかもしれないですね。
あれそこは変わらないんだよ ね。
そこ変わらないですね。面影引きずっちゃいますよね。
感じっていうのはね、
感じちょっと不思議ちゃんなところあるかもしれない。
そういう
考え、
ああ
、シャマリコね、
しきちゃんっていうか、
なんなんですかね、
なんていうかね、
なんつうかね、
そのちょっと普通の常識じゃない感じのね、普通の常識じゃないって、悔しいね、それは。
なんて言えばいい
の？なんて言えばいいか、
うん、違うところで生きてる。
藤谷美和子さんとかも大好きで、
本当に。本当。
あれどうですか、藤田さん、藤田美和子さん、あの当時ですよ、
当時
で85、86ですよ、うん、あのライスカレーとか、
あー、いやもうだからなんかあーねーっていう、こういうのねっていう感じだったね。
あ、こういうのね、
こういう
もう大人だったんですね。
そう、大人だからね、自分がね、
うん、でもなんかこう大人なのに、多分ですよ、多分ですけど、その当時、まあ、うん、 愛も恋もわからない小学校中学校ぐらい11とかぐらいですよね。
それじゃあね、
それでこんな振り回されちゃってみたいな、うん、そういう描写があるわけじゃないですか、ドラマの中で。それが板についてる、ね、うん、感じで、
あ、それにこ
ぐっともう中井貴一みたいな気持ちです。中井
あ、もうダメだ、それはそれ刷り込まれてしまってね、そこでね、
刷り込まれちゃう、多分ね。でそれがなんとなくあるような気がするんですよね。うん、まあまあいいですけど別に。
そういうのは誰かいるの、誰と、誰とか、もうあの人いいっていうの、
あの人いい、うん、
最初のこうなんかそういう
断交を感じたっていうか
そうじゃなくて、なんかこうキュンと、
キュン、
押す、
押す、押す、押すとして、
うん、押すとして、
押すとしてですか、
うん、あの自分としてはね、あのあれじゃないんだけど、押すとしていくとこにずっとこう引かれちゃったっていう。
いやでも本当になんだろう、目が離せなくなってしまった人は、うん、竹中直人さんは
本当
本当に
あの人はでも目が離せない感じは、あの本当にさ、あの人俺本当若い頃から知ってんだけど、あの相反するのが両方で同時に出てる人なんだよね。だから怒りながら笑う人っていう芸があるけど、それあれ本当のところで、あのほら清志郎の追悼の時にさ、なんかみんなあれギャップじゃないっていうぐらいに俺とか言ってたけど、あれ本当でなんだよね。っていうか俺初めて電話があったのは結婚する時で、竹中直人は結婚する前で、あの突然電話がかかってきて、ああの12時前ぐらいに、あの竹中直人と申しますが、あそこって、え、竹中さん、竹中さんって言って、あ竹中ですか、あ急なんで、こんな時間に急なんですか、あの三鷹になんかいいマンションとかそういうのないですかって言われても困りますよねって三鷹吉祥寺あたりになんかこういい、いいなんかマンションっていうかそういうのはないかなって思って、それ知ってるかなって思ってって言って、え、急に言われても、あ、そうですよね、急に言われても困りますよね。でも僕あの、ね、猫とか飼ってて、あの 映画とかを、プロジェクターでかけたいんで、割と細長い部屋、細長い部屋があると思ってものすごいさ、なんかものすごいいっぱいこう条件があって、わーそうね、こんな11話にいきなり言われても困りますよね。いや、うん、あでも友達に、あの不動産屋の友達がたまたまいるから聞いといてみましょうかとか言って、あ、やっぱりいいですとか言ってそれ来て、その次の日に木之内緑と婚約発表みたいな、翌日でな、でだからなんかこう落ち着かなくて
家電ですよね、
落ち着かなくてなんかこう電話したって、家電だよ、その頃だってまだ携帯とかないし、もう俺はそれが初めての竹中なんかの電話だからものすごい変な感じがして、で
認識はあった、
え、
認識はあったわ
け、あったあった、その前ずいぶん前にあったんだけど、それででもそれで、あのその後にあの結婚披露パーティーみたいななんかに呼ばれて、それで緑くすみさんだよって言って、全然俺のこと分かんないみたいなっていう感じにしたのがなんかおかしかった、そんなくすみさんだよって言ってるの知らないよ多分、全然それからもうだから会う時でいつも面白くて、スティングのコンサート、トリスじゃなくてスティングのソロのコンサートで武道館に行ったらいて、 2個前の席で、で俺いつも本は送ってるから、あ、なんかみんな結構竹中直人だって言うんで、こう挨拶とかして、それでふっと気がついて、あ、クセさんスティングかっこいいんでしょうねって言ったの 最高でしょ。
いやさ、それはもう鈴木さん大好き
あんまりあるんでしょうねって
。鈴木さんってあんまり喋んないんですよ本当に。ずっと歌歌ってるんですよ。なんかもうこうなんかこう現場中とかで。でもやっぱりこうそういう、こう心を許せる人っても何人かいて、だ井口さんなんかはもうずっとやってるから、井口さんにだけは心を許す感じがあるんですよね。うん、そういう人じゃないと喋んないんですよね、
うん、だって俺最初に会った時まだこう髪を長くしてて、うん、ちょっと松田優作の真似っぽい、うん、革ジャンで紫のマフラーして、うん、あのかっこいいスケーキいつも出てますって言ってなんかあのイベントに、うん、なんかのね見に来て、ものすごい丁寧に挨拶して俺に、うん、いやいや、テレビ見て、いつも面白いと思ってます。あ、そうですか、と思って
竹中さんのオファーはないですか、その出演してくれみたいな。
ああ、いや、別にないです
けど。言った方がいいですよ、電話で。お事務所はやらせてくれ
もうすごい、でも難しいよ ね。
見てないですけどね、まだ山って。
いやー、だからあれは普通の映画ファンに何か言われるかもしれない、絶対だけど、
結構ね、いろいろね、
うん、絶対
賛否しますけどね、
絶対賛否両論なんだ、うん、でも竹中直人っていうので見ればおかしいんだよ、うん、で、あの人もやっぱりこうテレも何も全部入ってる感じの、
すごいテレやって感じ
しますね。テレやだよ、
そこがたまんないですか。
たまんないですね。
照れさせたい。
痛すぎるぐらい痛い人だよね。
それをなんかこう違うことでこう、うん、なんかなんとかしようとしてる。
もがいてるよねいつもね。なんとかしよう。
なんとかしようとしてる感
が。いやいけってもうもうよくわかるよ。似てるって言われたもん最初の竹中直人のそういうおかしいアプローチをやるのって隅とかやってるやつじゃんとか時々やるやつじゃんみたいな。
ほら、ね、じゃあまあ一応このラジオの締め的に、
ああ締め的に
締め的に、
こんなデタラメなのでいいんですか。
最高です。
ただ飲み屋で飲んでただけっていう
それだけですから、ね、
締めで一応皆さんに聞いてることがあって、はい、
うん、
あの幸せと感じる瞬間を教えてください。
幸せと感じる瞬間ですか、
はい、
それは今眠い時に寝る時ですね。
あ、
もう ね、俺ね、自分がその仕事いろいろ大変だけど、あのよかったなと思うのはいつでも昼寝できることと、うん、あの寝坊できることなんだよね。だからあの朝起きてあもう一回寝ようっていうあの二度寝の時とそれからこう昼間仕事してて眠くなる限界まで頑張って寝ようって昼寝するのそばで、その時にもうあっという間に寝れるの、ね、眠くなるとこまでやってるから、
あ
もうその時は幸せですね。もう
まあ、自由ということですよね。その自分でスケジュールで、
うん、
自分のスケジュール、
ね、
うん、管理されてない、
うん、いやされてるよ、いっぱい締め切りがあるし、うん、
まあ、
だけどその中でそこのとこは会社じゃないから、うん、その夜遅くまで頑張れば次は寝坊できるとか、うん、そういうね、昼寝できるとか、いつでも、それはもう最高。昼寝に入る瞬間はもう最高だよね。昼寝に入る瞬間は
瞬間
もうみんな働いてもクーってなってる時に、はーって落ちていく時のね、うん、それは幸せですね。
まあ、また来週も聞くと思います
。また来週、
じゃあ今週の幸せの瞬間
を、あ、今週の幸せ、は
い、変わってればまあ一緒でもいいですけど。
今週の幸せの瞬間、
うん、
なんだろう、すっ ごい、うん、アイス中毒なんですよ。
アイス
中毒、ね、アイスクリームね。
アイスクリーム、何が美味しかった？
いやもう何でも好きなんですよ、
うん、
ソフトクリームを巻いてるやつを食べてる時はめちゃめちゃ幸せです。
ああ、そう
やわらかいのいっちゃうんだね。
どこの最近は好きなの？
最近、うん、どこのなんか嬉しくなるのは、
うんうんうん、
なんか車でみんなでどっかとか行ったりとかしたパーキングエリアにある。
ああ
、なんかその時のボトルってアイスみたいな。
ちょっと言わせてもらえますか、
はい、
僕宮城県の石の森に、石巻に行ったんですよ。石巻っていうのは石の森章太郎先生の、うん、まあとね、あそこに石巻行った時に、そこにさるラーメン屋さんなんですよ。中華料理屋さんですけど、それは古いの、うん、で俺夏行ったんだけど、そこに行くとみんなラーメンを食べて、ラーメン食べた後にソフトクリームを食べる。でそれがみんなの、それはもう贅沢なんだって、
うんう
ん、それでそのソフトクリームっていうのがこう巻かれて、あのこのソフトクリーム台に入れられて、
あの
こういうやつ、輪っかが2つのやつにあれに入ってきて、2つ入るようになってて、でも1つでも2つのやつにこう1つ入れてこう でみんなそこの子たちはそこでラーメン食べてソフトクリーム食べるのがすごい贅沢なあれで、それで夏行ったから帰省してるわけだよみんな。そいつらがみんなラーメン飲んでるソフトクリーム、子供の頃に帰って食べてるの、あれ見ていいなー、ラーメンとソフトクリームだって合わないじゃん。
そうですね。
あ、でもすっごいちっちゃい時に、うん、家族でよく行ってたラーメン屋さんは、うん、食べ終わって帰る時に、うん、多分子供だったからだと思うんですけど、うん、アイスくれるんですよ。
え、そうなの？
帰りにアイスキャンディーをくれるラーメン屋さんがあって
、焼肉屋のガムじゃなくて
そんな感じで、でもそういう感じでくれるラーメン屋さんがあって、それが大好きです。
もう最後引っ張って悪いんだけど俺昨日すごい久しぶりに、ものすごい久しぶりにサーティワンアイスクリームっていうのを食べたんですよ、
はい、
それね、まあ、の漫画の中にやっぱり書こうと思って、やっぱ食べなきゃいけないと思って、でなんかで自分はものすごい久しぶりに食べたの。そので好きなのと新しいのを食べようと思って、その好きなのって昔好きだったものでチョコミント、
チョコミント
それと T&スコーンっていうのが新しくできて、スコーンが入ってるので、紅茶のチョコレートにブルーベリーとなんとかベリーが入って、スコーンがこう入ってる、クッキー&クリームとかみたいな、こうスコーンのかけらがいっぱい入ってる。それであ、これも美味しいなと思ったんだけど、
ダブルにしたん
です。ダブル、
ね、2つにこう分けてもらった。
あ、分けて
もらった、分けてもらった
カップで、
うん、大人だからね、
大人だから
俺やっぱちょっと混ざんないように食べたかったから、それで、でもチョコミントが美味しかったな、
やっぱり
生き残ってるなって、ずっとこう、うん、あれチョコミントっていいね、うん、なんか思駄菓子的っていうか、おもちゃの歯磨き粉っていうかガムっていうか、ガム
ミスマッチですもんね、
ミスマッチな感じが
駄菓子なんですよね、
うん、たまらなくて、あ、これまた食おうと思っても
それで言うと僕もちょっと乗っかりたいんですけど、
うんうん、
僕も久々食ったんですよ、
うん、おい、サーティワン、
サーティワン
で
何
ホッピングなんとかっていうのがあって、ホッピングなんとかっつって、
うん、
あのね、チョコミントみたいな、うん、ちょっと水色と白とあって、うん、でなんかこうつぶつぶが色々入ってる、赤とか黒とか、
パチパチの、
でそれ食うとドンパチになるんですよ。
ええー、
パチパチなんですよ。
あったような気がする。
ホッピングなんとか、あれよかった。
あれ良かった。いいですよね。
あれ良かった。あれ良かった。
なん
あれも駄菓子でしたよね。
サーティワンでは何が好きなの？
サーティワンでもすごいいっぱい種類あります
ね。あるあるよ。
でも31日間前 毎日違うアイスを食える
ように。そういう意味なの？
そうです。
ああそうなんだ。でもだんだんなくなるものも変わってんのね。
変わってますよね。
季節商
品、そう、季節商品になってしまう。
何が、
何だろう
今だったら。何ラムレーズンとかさ、あの定番みたいなものがあるんだよね。ティー&クリームっていうのとか、なんだっけ、あの
オレオ
が入ってるやつ、
オレオが入ってるのとか。それなん、あの3つになる日があるじゃないですか。
あら
2つにすると1個つ
くみたいな。それやったんですね。
その日に行きます。
それ3段重ね
だね。
あそう、じゃあ行くか。でもドロドロになってここダーッなってるでしょ。
もう夏の暑い時は大変なことになるじゃん。
けどでもすごい速さで食べるから
。ああ2だからもうほんと早いんだ。
で一番下にいる子がやっぱ一番大きいんですよ。
えそうなの？
そう、
そういうふうにできてる。
そういうふうに作られて
る。
多分
なんかやっぱ
ああまあ大
スクールこうお玉みたいな
のがあれがね、うん、バランス的に多分一緒なんだろうけど、でも多分大きいんです。だ一番最初に言うとそれが入るんで、うん、一番好きなのを最初に言うんです。
あその時は例えば今だったら何、
何だろう。でもヨーグルト系はいつも、
あーヨーグルト系を入れるっていうのはなんかおにぎりにマヨネーズ系を入れる感じがしちゃうんだよね。一個入れるぞっていう、マヨツナは入れるっていう、
それは入れる。でパチパチも食べたことあります。
あ本当。いい。
あれいいです。
あれ
は
駄菓子っぽい。
駄菓子っぽい感じ。
楽しい感じ。
あじゃあアイス。
何
アイス、
ね、
この間あのアイスソフトクリーム食いたくて、でちょうどマクドナルドちょっと通り過ぎた、新宿の南口だったんですけど、でマクドナルドで100円なんですよ。
ね、ああそうなんだ。
でその感覚でファーストキッチン。
うん、
であもうすぐ食いたかったからソフトクリームですから220円。
お
なんだよなんで220円だと思ったら、うん、中にすごいソフトクリームのクリームが中まで入ってて、
あ
まあその100円じゃない、まあ、これは220円じゃないなっていうのが全くしたんですけど、
それちょっと幸せかもしれない。
幸せ
そ
うね。あ入ってて
なんだなみたいな。なんだ。
こんなキャ
ッ、それすごく嬉しいね。
もう外したと思ったら、でも220円でもうあやっぱやめて俺マクドナルド行こうかなと思ったんだけど、それそれもういいや。
いいそれいい話だね。220円でさそんな幸せな話になるよね。いや俺先生がさ、自分の先生だった人が九州から出てきて初めて東京でザルそばを食べた時にさ、そのザルそば屋がこういうのに入ってこういう四角いのにあってこうなんかこう、
はい、
こういうのがついてその上に乗ってるじゃん。おー大人って面白いっすなって、こっちってすごいこれ食べてこの下にまた入ってんだと思ってこう食べてめくったらテーブルが見えたんで何それって何それってもうすごい瞬間は洒落たことすると思ったんで、もうすごい面白いことするなって、この下にもう一個入ってるか何かが入ってる、だってあの牛丼とは思わないか
すごい揚げ底ですもんね。
ただの揚げ底だからねあれ。そう言ってたね。その人はねもっとちっちゃい頃はあのトウモロコシっていうものを初めて食べた時にわあトウモロコシってと思ってこう食べたら一段しかなくてショックだったずっと中まで入ってると思ったらって
だんだん
なってると思ったらってここだけってなったっていう。面白いね、貧しい時代の話だよねこれね。
いや
すいません、
話は尽きませんけど来週もまた来てもらいたいんですけど、来てもらっていいんですかね。
いいですよ、いいと思うっていうのなんていうのね、いつでも。
はい、いつでもいただきました。
あそうですか、
笑って抜けてやがてしんみり、でも田中のマンデーナイトロ、また来週。